おはようございます。今日はファミリー礼拝ということで、教会学校の友達もみんな一緒に礼拝をする時間ですから、いつも上で話してますけど、今日は下で話します。ずっとキャンプをやってたんで、実はこういう方が得意なんです。上で話すよりは下で話した方が私の本当は得意ですけど、まあ普段はちゃんと礼拝で上で話をしてます。さあ、先週礼拝の中で、イエス様の弟子の二人のペテロとヨハネという人が、イスラエルの神殿に神様を礼拝に行ったっていう話を読みました。でその時に一人いつも40年ぐらいもう生まれた時から足が悪くて、そして神殿の門の前で物乞いをしていた、ね、乞食をしていた人がイエス様と出会って、そしてペテロに出会って、ペテロに、なんかくださいと言ったときに、ペテロが、私を見なさい、ね、と言ったって話をやりましたね。で、私を見なさいって言うから、あ、なんかたくさんくれるのかなと思ったら、いきなり、金銀は私にはない。なら、初めからそういうことは言うなよってやつだったね。でも、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、一度も歩いたことを知らないこの人の手を取って持ち上げたときに、この人にイエス様の力を注がれて歩き始めた。そして神様を賛美して神様を礼拝する人になったっていうところを読みました。実はこの聖書の箇所は私にとってはとっても思い出のあるところです。今から約20年ぐらい前、ちょうど20年前、1989年、私は、がんの末期で、がんの末期だった私のお父さんを天国に送りました。私の父親も、病気の中でイエス様を信じて、そして、息子から洗礼を受けると言って、私から洗礼を受けて、そして私たちの、出身の教会で、お葬式をしました。で、まあ、そんなことがあったんで、まあ、その年から私たちは、本当はその時にアメリカに行ってリリア先生が卒業した神学校で、キリスト教教育の勉強に行く予定だったんですけど、まあ、それが、行くことができなくて、そして、東京の練馬の光岡団地という、麓にある、光岡聖書教会というですね、ジョン・ノーブルという先生が開拓伝道した教会、その先生がもう引退をするので、まあ、そこを引き受けてくれないかということで、まあまあ、その時まだ父親の看病があったので分かりましたということでそこを引き受けました。本当に民家の教会でした。人もほとんどいません。お金もありません本当に昔ゲゲゲの鬼太郎の歌でないない温度ってなってですけど、本当にこういつも、ああ、何にもない。その前に牧師をしてた教会と比べると、ああ、人がいないとか、ね、お金がないとか、なかなか、こう、イエス様を信じても救われる人がいない。とにかく、いつも、ないないと私は考えていました。まあ、ところがその時に、私の友達の勧めで、韓国の弟子訓練の、勉強に行き始めたんですね。そして、毎週私のクラスは牧師が20人ぐらい集まるクラスで、毎週宿題が出て、どういう宿題かというと、この使徒の働きを1章ずつ読んで、毎日1章ずつ読んで、そこで何か教えられたことを必ずノートにつけてきてください。そしてこのクラスが始まる初めに、まあ、20分ぐらい、まあ、20分か30分ぐらいですね、この5、6人のこう輪になって、そこでどんなことをこう教えられたかってお互いにこう話し合う時間があるんですね。で私はそのクラスの初めに、この、まあ、一章ずつ読んで3日目ですね、使徒の働きの3章のところを読みました。そして、ペテロが、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言った。この箇所を読んだんです。そして思ったんです。ああ、僕は今まで、ない、ない、ない、何にもない、いつでも思ってた。いやいや、違うんだ。僕は、 ペテロと同じようにイエス様を知っている。イエス様っていう素晴らしいお方を知っている。この世界を作って私たちを愛してくださって、そして私たちのチョンボのために十字架にかかって死ぬぐいまでしてくれたこのイエス様を知ってるじゃないか。よし、じゃあこのイエス様を伝えよう、イエス様を伝えようと思ったんです。でその時にやっぱり教会学校をやってました。でも教会、私たちがあった教会はこの光ヶ丘団地という大きい当時5万人ぐらいいる団地の南の方で一本大きな太い道路が通ってて、旧の町の方にありました。それでこの団地の中ではこの通りを越して、一人で通りを、子供とかお友達と通りを越してこの下に行っちゃいけませんっていうルールがあったんで、こうどんなに子供たちを教会、チラシを配って教会に誘っても、この団地から子供たちは教会に来れないね、来ないんです。それで教会の、教会校の先生たちと話をして、当時はこれができた、今はなかなか難しいんですけど、じゃあ、ところが公園に行くと子供たちがわんさかわんさかいるわけです。じゃあ、公園に行ってイエス様のことを伝えよう。じゃあ、どうやったらできるだろうか。あ、じゃあ、紙芝居やろう。当時ちょうど聖書の塗り絵紙芝居っていうのがこう始まった時だったんで、それを、教会で買って、そしてみんなで色を塗って、じゃあ、紙芝居やろう。紙芝居だったら一番いい。で毎週太鼓を叩いてですね、表紙着まで、東急ハンズで太鼓と表紙着まで買ってですね、でそれを叩いて、これプラカードを持ってですね、あなたの心をきれいにする聖書の話、福音紙芝居って言って始めました。でも始めたんですけど、初めは誰も来ませんでした。2つの公演でやってました。でも、1つの公演は教会のうちの子供たちが、自分の友達を連れてくるんで、一応桜が何人かいるんですね。数人は、7、8人桜はいるんですね。あと、教会校の先生たちで出られる人たちで。で、それ以外いないんですね。で、一つ目の公演は、毎週初め一人の子供だけ話を聞いてくれました。もう一つの公演は結構大きい公演で、もう200人ぐらい子供を遊んでるんですけど、誰も来ませんでした。で、それでも、もうとにかく始めたんだからしばらくやってみようって言って、こう続けているとき、あるときね、私はこんなことを言ったんですね。一つ目の講演で。今日も誰も来ないねって言ったんです。今日も誰も来ないねって言いました。そしたら目の前にいるその一人の男の子がこう言ったんです。林先生何を言ってるんだ、俺が来てるじゃないか。僕じゃダメなのって言われた。でガーンときましたね。あ、そうか。じゃあ本当にこの子にイエス様のことをね、知らせるつもりでこの子にお話をしようって言って、こう一生懸命始めたんですけど、実はその子は ある信仰宗教、お父さんとお母さんがある信仰宗教を熱心に信じている家の子供で、このイエス様のことがだんだん分かって、イエス様を信じたいっていうところになったら親が言っちゃダメと言って、またその講演もゼロになってしまった。それでもしばらく続けていました。そして、どうしたらいいだろうかと考えたんですね。じゃあ、子供たちが、もう遠くの方にいても、こう、覚えるような歌を歌ったらいいんじゃないか。で、これ実は昭和35年から37年ぐらいに、あるレコード会社がそういう作戦をやったんですね。私がちょうど幼稚園から小学校、もっと幼児の頃からやってた作戦ですね。で、それは、登校時、学校とか幼稚園の、登校時と下校時になると、小学校の前に、レコード会社の宣伝車が行って、レコードを流すんです。流された曲が、春日八郎のおとみさん、ね。あの歌を延々と毎日毎日流したそうです。で、どうしてあの歌がヒットしたかっていうと、まず子供が覚えた。私も覚えました。子供が家に帰ってきて歌うわけですよ。なんだその歌はってことで、親がそれを聞いて、それで、その歌なんだって、おとみさんって毎回言うわけですね。これからおとみさん流しますって言うから、子供はおとみさんだって知ってるわけです。それで、その子供たち、これおとみさんって歌だよって。で、親はそれを聞いて、レコード店に行って、それでレコードが大ヒットしたっていう、こう逸話があるんですよ。で、そのことを思い出して、じゃあ、子供が覚えやすい歌を毎週とにかく歌おう。聞いていようが聞いていまいが、 毎週末子供が覚える歌を歌おうじゃないかということでいろいろこう探した。でこれも実は流行歌っていうやつには法則があるんですね。腸でいうと都腸腸 G コード、G コードの曲っていうのが一番売れるっていう今までの歴史の中でそういう一つの法則があるらしいんです。じゃあその G コードの曲は何かないだろうかといろいろ探していたら一つの歌に出会いました。これが天国への道という歌です。この歌は実は私たちの教会にも何関係がないわけじゃなくてメサイアを毎週礼拝の後で練習してますけども、この日本語のメサイアの作詞、訳詞をした和田健二先生が実は訳詞をした歌なんですね。でこの歌をですね毎週毎週毎週とにかくひたすら毎週この公演で歌い続けます。毎週毎週、集会の始めと集会の終わりに必ず歌う、ね、したんです。で実はこの歌は今日聖書の箇所が引かれたヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるっていう言葉と関係のある、ね、これ字のない本っていうのがあります、ね、ある人は字のない絵本って言って絵もないんだけどって話なんですけどね。金色、これは天国です。神様は私たちにもし私たちが死んだとしても、地獄に行くことがない。神様のもとでもう死ぬことがない。病気で苦しむことがない。いろんな人間関係やいろんな失敗を後悔して悩むことがない。天国に行くことができる。その永遠の命を用意してくださっています。この聖書に書いてありますね。神は実に愛された。よう愛された。私たち。一人一人を愛してくださった。そして私たちが永遠の命を持つことができるようにしてくださった。私たちを天国に迎え入れようとしている。ところが残念ながら私たちは今のままでは天国に入れない。どうしてでしょう。それはね、私たちをとっても大切にしてくださっている神様という方を知らない、信じない、認めようと思わない、神様なんかいないと生きています。先週教会員のご家族が2人天国に帰りました。本当にお二人とももう体調を崩されている中で、死っていうことは、まあ、多少ね病気があっても元気でいれば死っていうことはいつか来ること、他人事です。でも本当に病気で、そしてある意味で死のところにいる人たちにとっては、死は本当に現実です。明日死ぬか、明後日死ぬか、私たちは誰もわからない、ね。子供も大人も、子供だから死なない。青年だから死なない。まあ、お年寄りだから死ぬ。わからないんです。でも、治らない病気、弱った体の中で死ぬということは、もう本当すぐ目の前のことだし、そして今のままで死んで自分はどうなるんだろうか、本当に亡くなっちゃうんだろうか、いやそれとも自分は天国に行くことができないんじゃないだろうか、苦しみ続けなきゃいけないんじゃないだろうかって本当に悩みます。それは本当に死を迎えた方たちの大きな大きな悩みです。私たちは神様から離れて、聖書は罪っていうことを言ってますね。でも罪っていうよりも私は的外れ、お見と違いって言った方がいいですね。神様が私たちを愛してくださってるのに、私たちはお見と違いで神様のことを全然愛してない。神様が私たちを大切にしてくださってるか全然わからない。そして自分も大切にしない、人も大切にしない、そして私たちに与えられたこの素晴らしいこの世界も大切にしないでぶっ壊している。自分がしたいと思うことができない、そしてやめようと思うことをやめられない。聖書はそういう生き方を罪と言っています。まあこの字のない本では黒、ね、真っ黒で、この私たちが黒い心を持っているままでは天国に行くことができません。じゃあどうしたらいいんでしょう。自分で努力してこの黒を真っ白にすることができるんでしょうか。残念ながらできない。そしてそのためにヨハネ3章16節、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。教会のシンボルは十字架です。十字架は何でしょう？十字架は全く私たちと同じように私たちと同じように真っ黒じゃない。何の私たちと同じような罪を犯したことがない神様の一番大切な一人子イエス様が私たちの身代わりに私たちの失敗や罪やそして後悔や悩みや苦しみを全部身代わりに引き受けて、いや私たちがなすりつけて十字架で身代わりに神様の罰を受けてくれたんです。そして血を流してくれたんです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。よって誰か、私たち一人一人を愛してくださった。どんなふうに？それは神様は自分の一番大切なご自分の一人子の命を私たちと交換する、取り替えっこするまでして愛してくださった。そしてこの聖書に書いてありますよね、3章16節、それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。それは私たちがイエス様が私たちの汚い自分の神様から離れた自分の失敗や的外れの生き方を全部身代わりに負って死んでくれました。私はもしこのまま死んだら神様に裁かれて地獄に落ちなければならない、その解決を全部してくれました。私はイエス様を自分の救い主と信じますという人をに滅びることがない、ね、もう死んでも大丈夫、永遠の命を持つためである。まず一つはこの黒い私たちの人生がだんだんだんだん黒い心が白くされる。それだけではありません。いつか私たちは死ぬ時が来ます。もし死んでも私たちは神様から罰せられることはない。お前はイエス・キリストを信じたから天国に行きなさいと天国に私たちを入れてくれる永遠の命、天国への約束の切符を私たちはもらうことができるんです。まあ、毎週こういう話を紙芝居を通して毎週毎週講演でしていました。まあ、3ヶ月経っても4ヶ月経ってもなかなか子どもたちは集まりませんでした。まあ、でも私だけじゃなくて教会校の先生が何人かこう交代で毎週やってました。そしてこの曲を歌って毎週やってました。だんだんだんだん子どもたちが集まり始めました。まあ、最初始めた一人の子がいて来れなくなった公園では、まあ、多分平均すると30名から40名ぐらいの子どもたちがいつも集まってくるようになりました。もう一つの大きな公園は紙芝居が終わるとみんな帰ってしまいました。本当に200人近い子どもたちが聖書の話を聞いてくるようになりました。そして2つの公園で話をして子どもたちが私たちのところに寄ってきて自分の家の話をしてくれたり悩みを話をしてくれたりして、そして私たちはこの字のない本を使って、子どもたちに個人伝道してイエス様を信じる子どもたちが、もうある意味で教会に来れないのでもうそこが教会のつもりで毎週集会をして、そしてイエス様を信じる子どもたちがたくさん起こされていきました。面白い話があるんですが、小学校の何かクラスだったか学年の集会の時に学校の先生がですね、今日はみんなが歌いたい歌を歌いたいと思いますから、どんな歌でもいいからリクエストしてください、先生弾きますって言ったら、ある子は入っとってやるで、はい先生、天国への道を歌いたいと思いますって言ったそうなんですね。で先生、何それ、知らない、え先生知らないんですかって言って、その子は教会ね、要するに教会の光岡摂政教会の教会まで足を運んだことがない子ですけど、先生知らないんですかって、知ってるよねって、周りでみんなで一緒に神様は素晴らしいって歌を歌ったそうですね。5番まで歌ったって後でその子から報告を受けまして、いやすげえなと思いました。でそんなことをしている中で、あるその講演伝道を始めた年の暮れに、団地の中のある一軒の家から電話がかかってきました。その電話は6歳の男の子がもう末期のがんで、あと多分1ヶ月ないだろう、 お父さんは某有名な、日本の大変有名な大学の、しかも小児外科のがんの専門家の先生です。顎にできるがんで、まあ、世界でも、数例しかない、がん、まあ、今はかなり研究はされているそうですけど、当時は、そういうがん。そしてアメリカに行って、この足の骨をこの移植して、こうプレートを入れて顎を作り直して、それでもうこれでほとんど 100% 治ったと言われて日本に帰ってきたんですけど、でも残念ながらがんが再発してしまった。抗がん剤を使っても放射線治療を使っても、当時のどんな医療を使っても、お父さんとしてもそのがんを治すことができない。そしてご家族はもう自分たちは何もしてあげることができない。そしてお医者さんだったので、意を決して子供にレントゲン写真とかいろんなものを見せて、まあ、6歳の子に分かるように、今君の病気はどういう状況なのか、そして君の人生があとどのぐらいなのかということを伝えました。でも、もうそれ以上何もすることができません、助けてくださいと電話があったんですね。そしてじゃあ分かりましたということで、じゃあなんとか私が何ができるか分かりませんけど、とにかくやってみましょうということで、紙芝居を持ってですね、何度も何度も出かけて、そして紙芝居を通してイエス様のことを伝えました。そしてこの字のない本を通してもこのイエス様のことを伝えました。クリスマスイブ12月24日の日に、この T 君はこの病床でイエス様を救い主として本当にお迎えすることができたんですね。そして、まあ、その2日後だったでしょうか、病床でお父さんもお母さんもイエス様を信じたんだから、もう洗礼を受けて、もうきちっとクリスチャンとしてこの子を天国に送りたいので洗礼を授けてあげてくださいって言われて洗礼を授けたんですね。で、実はこうやって話すとなんてことはないように感じるかもしれませんが、私が一番初めにその子の病室に入った時に驚いたことがありました。それは手にグローブみたいにはめられているんです。で、それと同時に壁、ベッドがこう壁のところについて、ベッドの壁のところにこのマットレスがこう縦に立てかけられているんです。なんでこんなことをしてるんだろうと、もう思って不思議に見てるお父さんとお母さんが私に話してくれました。それは6歳で、もう本当にあと1ヶ月でぐらい、1ヶ月もない間に死ななければならない。そういう中で彼は、まあ、もちろんもう本当に持ってきどころのない悲しみを壁にぶつけている、壁を蹴ったり壁を叩いている、だから手も怪我してしまう、そして壁もこう叩いている、もう本当にやりどころがない、まあ、お母さんが髪の毛の長いお母さんだったんですけど、お母さんが覗き込むと髪の毛を本当に引きちぎる、お父さんが眼鏡をしてましたので、お父さんが近寄って顔を出すと眼鏡を取って投げて壊してしまう、そんな本当に荒れた T 君が神様のお話を聞く中で本当に心を開かれて、そしてイエス様を信じて本当に天国に行きたいというその希望を持ってイエス様を信じて、そして洗礼を受けた、ね、イエス様を信じてから彼が本当に落ち着いたそうです。本当に今まで、まあ、その代わりわがままも、ね、今までずっとある意味で我慢して言わなかった、口で言わなかったこうわがままは安心して言い始めたそうなんですけども、でも彼が本当に落ち着いたそうです。まあ、それから数日経って12月30日、30日の夜、もう酸素の濃度が少し上がってきて少し危ないということで、訪問しました。その時ヨハネの福音書の5章からイエス様が38年間病気にかかって動けない人に出会って、でイエス様がその人を病気を治して、その人が自分の足で歩いていったっていう話をしたんですね。その話がしてお祈りした時に彼は自分のベッドを起こしてくれと言った。そしてどうしてか、自分の足で立って歩きたい。そして立って歩けるようになった時にいろんなチューブをつけてるんですね。お父さんがそのチューブを全部抜いてくれるのかと彼は お父さんに語りかけた。その晩呼吸がだんだんだんだんやっぱり厳しくなってきて、そして本当に最後の時にアイスクリームが食べたいと言って、売店からアイスを急遽取り寄せて、酸素マスクを外してアイスを口に突っ込んですぐに酸素マスクをつけるということをして、で最後に彼はニコニコ笑って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん兄弟みんなにと握手をして、うんと言って、そしてお祈りをするように手を組んで目を閉じて静かに天国に帰ってきました。その日の夜、そして次の日、本当に29日ですが、30日の朝に召されて、30日の夜、31日の、大晦日と前夜式と葬儀を、団地の中の集会所で教会で、担当させていただいて、彼の葬儀をしてさせていただきました。お父さんはその葬儀の中で2回のご挨拶の中で、私は本当に彼の生き方の中に神様がいらっしゃる、天国が本当にあるっていうことを言いました。自分の息子を本当に誇りに思ってますっていうふうに言われました。そのことを覚えてます。神様を私たちが信じて天国に行くことができるためには何かしなければならない、なんか一生懸命奉仕をしなければならない、なんか一生懸命献金をしなければならない、なんか一生懸命善行しなければならない。聖書はたった一つだけ言ってるんですね。神は実にイエス様を私たちの代わりに特会にするぐらいその一人をお与えになったほどによ私たちを愛された。それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。信じるっていうのはもう理性もみんなこう抜いた世界です ね。私たち例えば池袋行きの電車に乗るときに池袋行きって書いてあるから乗りますね。一応なぜ乗るかというと、これは一応東武東上線を信用してるからですね。で今までの経験で池袋行きに乗れば池袋に電車が着くだろうという、一応信用して乗ってるわけですね。でもしかしたら反対行くかもしれないですね。今日は急に向こう行くかもしれません。だけどないわけですね。なぜかというと東武東上線はちゃんと池袋に行くからと、これ信じてるんですね。でいろんなことそうです。私たちの人間の世界っていうのはお互いに例えば信じることで成り立ってますよね。相手を信じるっていうことは理屈をもう超えた世界ですね。もちろん例えば会社と会社の取引があったら、でその A っていう会社の担当者と B っていう会社の担当者のまず人間関係があるでしょう、ね、からお互いの会社がどんな業績を収めてるか、どんな会社かってことをこう見極めるでしょう。でも最後にじゃあその A っていう会社が B っていう会社と取引するときどうするか、危険があるかもしれないです。でもその B っていう会社の担当者やそれからその会社の今までやってきたことを見て、ね、ある程度こうデータを持って、そしてそのことを相手を信頼して例えば契約をして物を売ったりお金を払ったりしますよね。同じです。私たちも聖書を通してイエス様っていうお方のことを少しずつこう分かっていくことはまずもちろん大事、ね、聖書を読んで少しずつ分かっていくことが大事。でもじゃあどれだけ分かったら信じられるかって言ったら、全部分かったら信じられるかって、多分私たちは聖書を全部理解するためには時間が足りない、全く時間は足りません。でも私たちはある程度のことが本当に分かったら、あとは信用して相手を信用して信頼して委ねてみるっていうことが大事ですよね。人間の社会ですね。同じです。神様との関係も私たちは聖書がねこのヨハネ3章16節でイエス様を信じる者は一人として滅びることがない、もし死んだとしても神様の裁きに遭うことがない、永遠の命が与えられる、もし今日死んだとしても必ず天国に行くことができる、そして天国に行くまでのこの地上の人生で私たちの中にあるいろんな黒い汚いものをイエス様が新しく白いものに変えてくださるっていうことがある程度分かったら、えいやとかけてみることです。 T 君は、6歳でした。まあ、私が何度も何度も訪問して、そして少しずつ少しずつこの天国への道と神様を通してイエス様の救いのことを伝えてきました。その中で彼は本当にはっきり分かってイエス様を信じて、そして平安に満たされて天国に行きました。先週2人の私たちの愛する敬愛する先輩が天の御国に帰られました。お二人とも病床の中で同じようにヨハネ3章16節を聞いて、そして本当にイエス様を信じて、そして本当にイエス様によって救われたということを間違いがないと信じて天国に帰られた。本当に神様は素晴らしいお方ですね。私たちの何か努力とか力じゃなくて、私たちのためにイエス様の救い、イエス様を信じれば救われますというプレゼントを用意してくださって、でそのプレゼントを、プレゼントって私たちはもらうだけですよね。プレゼントにお金払ったら失礼ですよね。どんな高価なプレゼントでも、いやそれはただで受け取りませんって言って、ね、10万円出すとか言ったら、その相手の気持ちを傷つけるわけです。プレゼントはどんな高価なものでもありがとうございますって受け取ればいいんです。イエス様の救いはプレゼントです。神は実にその一人をお与えになったほどによ、私たち一人一人を愛された。それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。である。ぜひ教会に続けてきて、そしてこのイエス様を信じて、今のこの希望のない世の中かもしれません、でもイエス様を信じるときに本当に希望が与えられます。死の問題の解決が与えられます。この本当にイエス様を信じていただきたいと思います。お祈りをして終わります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、私たちは先週津田弥吉兄弟、また与田清則兄弟、私たちの人生の大先輩二人を天に送りました。病気で療養されている中で、本当にお二人とも容態が急変されるという中でのことでした。ご家族にとっては本当に突然のことであり、痛みがあり、本当にその埋めることができない虚しさを覚えてらっしゃると思います。何よりもどうぞ二つのご家族の上に神様の慰めと励ましが本当に豊かにありますように導いてください。それとともに病気の中で弥吉兄弟も清成兄弟も本当にはっきりとこのヨハネ3章16節の神様の約束を信じて、そして天国への希望を持ってこの地上の生涯から旅立っていかれました。今本当に天の御国でイエス様の懐で、やがてイエス様が再び来られて、もう朽ちることがない栄光の体によみがえる時を待っていることを覚えます。私たちも本当にそのような素晴らしい神様の一方的な救いの中に入ることができますから、ありがとうございます。本当にイエス様を信じ、この不況と不安の中の時代で私たちを愛し、いつも心配して心がけてくださっている神様がいることを知って、そしていつか死ぬ時が来ても私たちの人生がこの肉体の死では終わりではない、本当に光り輝く天の御国で永遠に生きることができるんだという、その希望を持って生きることができるように、教会に集まってこられるお一人お一人を神様導いて、イエス様を信じる信仰に導いてください。この時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。